マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野間正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、今日寒いね。
寒いし、リスナーの方分かりますかね、うん、ハードリスナーは分かるかもしれないけど、マーボーちょっと声が変です。
うん、はい。ハスキーです。
ハスキーです。
カラオケ歌いすぎです。
忘年会やりすぎね。
そうです。はい、というね、はい、我々収録ですからね。
はい、収録ですから。
まだ2023年。
そうです、そうです。
ね、うん。24年はどういう年になりますでしょうかね。
いや、楽しい年になると思うよ、うんうん、
この人が24年を占ってくれると私たちは思って、はい、もう今日はねゲストに呼びましたよ。
23年24年の顔ですよ。那覇の顔、顔だけじゃないね、
うんうん、そう、うん、ね、あの習字でね、うん、こう顔、あ、違うか今年の顔
見てる感じみたいな、うんうん、
だからこの人になると思います、はい、うん、誰もが一回見たことあると思います。
はい、そうです ね、
うん、まあ、だんだん盛り上げていく。
マーボーからぜひ紹介してください、今日。
ですね、マーボーターボーの、はい、ラジオにはですね、はい、2回目の、
はい、ご出演いただいてます。
は
い、
1回目はですね、もう起業家として。
起業家として、はい。
で、2回目は、役者としてじゃなくて、喜劇役者じゃなくて、はい。まじづくりのですね、
ね、
今もう、起爆剤っていうかね、
本当に
キーマンになってますので、はい、
尊敬してますよ、
はい、まあ、肩書きはちょっと僕はよくわかりませんけども、はい、ゆりみつあきさんを紹介いたします。はい、ゆりみつあきさん、
はい、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。
ああ、どうもありがとうございます。
もうね、今日はお年玉がもらえると聞いてきたんで、
はいはいはい、後だけ
よろしくお願いいたします。
どうぞ、後でありますか。後で。まあ、はい、ゆりさんね、2回目ですからね、
はい、
もううちの、ルールは分かってると思うんですけども、
はい、ありがとうございます。
まずはですね、
はい、
自己紹介は自分の、方からよろしくお願いいたします。はい、
最近僕も自分の肩書きがよく分かんなくなってきてはいるんですけど
僕も紹介しづらかったです。
一応、会社名を言うと、株式会社アポロブルーというのをやっております。
はいはい、
そしてもう一つ、クラフトビールのメーカーとして、浮島ブルーイングと移動させていただいております。
お世話になってます。
ゆりみつあきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆりさんのね、僕らのほら、1回目出てくれたじゃない、
うんうん、
その後のね、八面六臂のね、この活躍 ね、
話は面白いし、本当に
ただ単にビール作るだけじゃないよっていうね、うん、気球に乗ってね、あれ宇宙まで行っちゃったんですよ、
宇宙まで行っちゃいますけどね、はい、上空に
上がらせていただいて、離島に行って畑は耕しに行くし、
そうですね、久高島とか行かせていただいてます
よね。
ゆりさん、今日ね、多分ビールの話はここでやらないとやるチャンスがないので、
浮島ブルーイングですよ皆さん、浮島ブルーイングよろしくお願いします。以上です。
はい、以上でいいですか。
いいです
もう、はい、どんなクラフトビールとか大丈夫ですか。
大丈夫です。
一個だけ教えてください。夏場にパイナップルで、
はい、
あれどんな感じですか。
今年はですね、パイナップルツアー2023というタイトルのビールを、うん、作ってたんですけども今年実はですね、今年じゃない、去年ですね、
うん、
23年の8月に台風6号って結構なんか行ったり来たりした、台風があったじゃないですか。
ありましたね。
うん、あれのすぐ後になんか知り合いをこう、伝って聞いたんですけど、うん、こう、北部のパイナップル農家さんが、うん、
はいはい、
パイナップルっていつもね、こう、実に新聞紙をこう巻いてるらしいんですよ。
はいはいはい、
で、そうすると太陽の光当たらなくって、うん、こう、肌が緑色の、綺麗な色のパイナップルができるそうなんですけど、
うんうん、
台風6号が行って帰って、して1週間近くいたもんですから、うん、もう間に合わなくなっちゃって、もう飛んじゃったと、
うん、
でなんかもう全然売り物にならないから、ちょっと なんとかしてくれないかって言われて、うん、おー、じゃあビールに使ってみましょうよっていうことで、今年作ったのがパイナップルツアー2023というビール。
なるほどね、
そういった裏だったんですね。
とっても爽やかで美味しいビールになりました、
ね、
あれは良かったです、今年は。
浮島っていうとね、うん、久米島のさ、うん、バイチェンだっけ、
久高島ですね。
久高島だ。ごめんごめん、
おいおい、
大丈夫ですよ。
くがあってます。口がくがあってね。くがあってね。バイチェンね。はい、ああ。
ですね。あれも好きだぞ。あれやばいんですよ。うん、久高のね、麦を使わせていただいたビールだったんですけど、その麦を作ってらっしゃる、節子さん、小倉節子さんという、まあ、おばあがいるんですけど、
直球ですね。
もうね、80超えて、もう畑やめようかなって言い出しちゃって、今年。ちょっと来年をね、もうどうなるか分かんないんですけど、なんとか続けてほしいなと思ってるんですけど、やっぱああいう離島になると、うん、もう畑をね、耕す人手というか、うん、若い人はやっぱりなかなか農業で食っていくの難しいですし、かといって、でこう島の文化としての、そのあそこは五穀発祥の地と呼ばれて
るんですけど、はいはいはい、
ね、そうなんですよね、うん、そういった文化を継承していきたいっていう気持ちは僕らあるんですけど、うん、あそこ面白いことに、じゃあ誰か移住して手伝いますっていうことができないんですよ。
ああ、そうそう、
土地をね、勝手に使えないっていうルールが あってですね、
神の島、
神の島、
神の島ですね、まあ、この辺のね、仕組みをなんとか今年やっていきたいなと思って、またちょっと今いろいろ仕込んでるんですけど、
あ、すごい、
でもなかなかやっぱり難しい課題がたくさんありますね、うん、あ、
ということでね、はい、うん、今ね、皆さんね、聞いても分かります通り、はい、ビール一つ作るのもですね、うん、歴史、
歴史
をですね、根差さないと、うん、ビール一つ作れないという、うん、こういうことですよね、うん、結論的に言えばね、
うんうんうん、久高の話もね、最近またちょっといろいろ調べ始めたんですけど、今だいたい住んでる人はもう200人切る、170人ぐらいしかいないんですけど、長らくこのぐらいかなと思ってたら、1960年の人口統計を見たら650人も住んでるんですよ。
そうなんですか。
あ、今の3倍4倍近いですかね、はい、ぐらい住んでいて、それが1970年代ぐらいまでの間に、一気にわーっと 30% ぐらいいなくなっちゃうんですよ。急激に戦後いなくなる、うん、なんでか、
なんでか
なんですか、
人間蒸発
じゃないんですけどね、やっぱりそのなんていうんですかね、島で若い人が仕事をやっぱ見つけきれなかったんですね。
あ、
そうすると子供をおじいおばあに預けて本島に渡って働いて稼いでくる、っていうことをやっていたら、どんどんどんどん島から人がいなくなっちゃって、で1978年の遺財法を最後に遺財法ができないっていう判断
をしていたので
、その60年代から70年代にかけてのものすごい人口減少、もうほぼ半分近くまでなっていると思うんですけど、そこから90年代とかも緩やかに減っていくという感じだったと思うんですけどね、うんうん、これ裏を返すと、今から大体60年ぐらい前からもう島に住む人がどんどん減っている。だから今80代ぐらいの人たちって島にいる時間ももちろんあったかもしれないんですけど、どんどんそれから離れていく世代、これもう60年ぐらい続いてる話なんだっていうことがようやっと最近飲み込めてきて、
あ、なるほど、ね、
さっきの節子バーが農業を辞めるって言った時に、まあ息子さんいるんですけど、息子さんは今沖縄本島の方でもう家族と暮らしているっていう状況で、これから急にじゃあ島に戻ってこいって言われても、どうやって家族養っていこうかっていう問題がすごい思い浮かんじゃうっていうところが今のね、課題なんですよね。
これはあれじゃない、こうどこでもね、
はい、
パン汎用できるね、うんうん、要するにまあまあ過疎がなぜ進むかっていう
か、ね、そうですね、うん、だからその農村地域とか、まあ、有人離島とかっていうところ、まあ、沖縄だと特に島チャビなんて言ったりしますけど、ね、うんうん、そのこれからどうやって持続可能な島の運営だったりとか、うんうん、農村の運営をしていくのかっていうのに今すごい興味も出てきてるんですけど、うんうん、あ、なんか真面目な話ばっかりしますね。
いや、いい
ん
だよ、
大丈夫ですか。
いいですよ、面白いんだもん
俺、まあ、そっちも見るけど、うんうん、なぜここに人がいるのかっていう、
島に人が住んでる理由
どう
する、
うん、はい、例えば国頭とかさ、はい、山奥までさ、はいはい、人入り込んでるんですよ。
そうですね、
なぜそこに人がいたのかっていう、うん、そこから行ってもいいのかなっていう。
なるほど、なるほど、
なぜここにこんな600人も800人も人がいて、はい、みんな食って、うん、それなりに楽しく過ごしてたのか、
ね、そういう時代があるわけですからね、うんうん、
あるんですからね、
はい、なんか僕がこの間ね、見聞きした話によると、その答えっていうのは、うん、なぜ山に登るのか、
うん、
という命題に近いんですよ。言うてる意味伝わってますかね。
そこに山があるから
みたいな。そう、有名なのはそこに山があるからなんですけど、うん、もう一人日本の登山家の方が、ね、すごいいいこと言ってたんですけど、うん、そこに行かないと その、まあ、逆にそこに行くと、うん、そこでしかない景色が見られると。
なるほどね。
そうするとそこの頂から次の頂が見えるんだっていう、うん、でそうするとそこに行ってみないと何が見えるかわからないっていうところに人間はどんどんどんどんこう探求していってしまう差が持っているという話をしていたので、多分国神に行って生活してみないと国神に行った先の景色が見えないと。でさらにその先にある場所に行ってみたいと思うのが人の差らしいですね。だからヘドまで多分人がいるんですよね。
いますよね。
奥までいるんですかね。奥の、集落までね。
集落までね。うん、
ですね。
いやいやいや。
またなんかこれ、ポリネシアの島々の話もこれ聞いたんですけど、
はいはいはい。
ね、うん、島をどんどん渡って人がこう、住んでいくっていう、うん、お話なんですけど、うん、なぜ、見えるところに離島があると人はそこに渡ってしまうのか、はい、やっぱそこもその島に行かないと見えない景色があるんだと思う、ね、そこは今より豊かな暮らしができるかもしれないしできないかもしれない、はい、でも今の暮らしに満足しているような佐賀じゃないんですよ人類は。
あ、いや今の暮らしに満足してるかもしれないけど行きたいという、はい、
行きたくなっちゃう、ね、
こればっかり抑えきれない、
抑えきれない、
なるほど、そういうことかもしれないね。
なかなか、
だって日本でもさ、日本ってほらもう山の国だけど、
はい、
山の奥の奥まで人入り込んでるじゃない。
入りますね、
例えば、うん、あれですよ、まあ、日本で大きく言っちゃった、振りかぶったけど、
はい、
まだ奥の話しちゃうけど、
はい、大きく振りかぶって、はい、奥の話を、
大きく振りかぶって、はい、国神様奥の話するけど、うん、
はい、
昔の奥の写真見ると、うん、山のてっぺんまで全部人の手が入ってるんですよ、だんだん畑が。だ今の山っていうのは、はい、自然の山じゃないんですよね。
なるほど。
あれは一旦人が入って、うん、でそれで、まあ、錆びれちゃって、うん、だから多分石垣とか残ってると思うんです
よ。なるほど。一旦作ったものがあったんですね。
そうそうそう。うん、あのエネルギー、すごいなっていう。
そうですね。
本当にね。何言ってんだろう。今日本題とはちょっと、
今日本題何でしたっけ、なんかよく分かんない、歴史の話しようとしてましたっけ、
リスナーの皆さんに先に言い訳しとくんだけど、はい、うちディレクターの大城さんという人がこう番組で曲挟んでくれるんだけど、はい、今大城さんが消えたので、はい、曲は中盤ぐらいにポンポンポンっていきますから、
なかなか今日はじゃあ入ってこないかもしれない、はい、
だからね、さっきのなんだ、久米島じゃねえや、久高島、
久高島の話も、
はい、で人が消えたように、
うん、
ここでも、
うん、
ディレクターが切れた。
ディレクターが切れた。なるほど。
消えたっていうね。
今日はミステリーゾーンもあるんだね。
そうですね。
まあ、じゃあ、話を戻すと。
もう話戻して、はい、戻してお願いします。
だから、ゆりさんさ、
はい、ゆりです。
もう本当、起業家だったはずなのに、
はい、
なんだか、なお知る講座をやったりさ、
そうそう、やってましたね。
なんか、お店でライブやったりさ、
はい、やってます、やってます。
なんか、めっちゃ面白い企画を。
そうなんですよ。先週僕ね、なぜか分かんないですけど、ドラムセットを買いまして。なんで買ってんだろう、俺これ、と思いながら。まあ、知り合いがね、譲りたいということで、うん、あ、じゃあ買うよって買わせていただいたんですけどね、ドラム全く叩けないのにと思いながら。うん、
それ、ドラムセットとほら、場所取るでしょ。
はい。音もね、大きいですし、あれ、はい、
お店に置いてんの？
大きいでしょ？
お店に置いてます、お店の入り口に置いてます、
置いてんだ、お店入り口
で、もうじゃあ、いつでもライブできるよっていう体制を
整えるんですね、はい、
あとはピアノだね、じゃあ、ま
ずそうですね、キーボードないんですよね、
この間ね、ちょっと飲みに行ったらね、落語やってた。
スタッフアップコメディとかもやってたよね。
どういうことなんですかっていうね、要するに。そう。今はもうね、うん、吉本の向こうに貼るつもりみたいな、うん。
この間12月の2日でしたっけ、うん、そのね、落語をやりに来てくれた、ハッピネスマリアッコさんっていう方だった
。はいはいはい。
実はその方、うちの母の友達で。
ああ、
そうなんですよ。だからもう、
年配の人なのじゃ、うん、そういうわけでもない。
70近い
です、ね。マジ、
はい、で、もう相方のもう一人、沖輝夫さんという、うん、まあ、お二人、ご夫婦なんですけど、うん、と、僕も20年、違うな、40年前ぐらいから知り合いで。う
ん、ああ、お母さんつながりでね。
うん、あ、面白いね、
うん。そうだったんですよ。
じゃあ、もう、ね、ゆりのお坊ちゃん、はい、お坊ちゃん、あ、ここで、お店やってるんですかみたいな、そういう世界だね。
お坊ちゃんじゃない。
まあ、いやいや、
沖縄はね。
三崎くん、小さい頃はね、なんかね、わんぱくだったけどね、とか言いながら、トークを挟んでくれて
る。じゃあ、皆さん、ちょっと朗報ですよ。
はい、
大城さんが帰ってきました。
ありがとうございます。
では、
はい、
ゲストの曲を、ゆりさん、今日
いいんですか、
何を準備しましたか。
はい、はい、先ほどちょっとご紹介した、ハッピネスマリアッコさんの旦那さん、沖輝夫さんが作詞している曲なんです。
う
ん、
あ、マジですか。
はい、有歌団というグループの お掃除おばちゃんですね。
名曲ですよ。
曲入りますかね。
発売禁止じゃない、はい、うん、大丈夫
大丈夫です。
三宅さん、もう一回曲名と。
あ、有価団のお掃除おばちゃんですね。
あ、素晴らしい、はい、素晴らしかった、
ね、ありがとうございます。沖輝朗さん作詞でございます。沖さんがね、有価団の曲たくさん書いてるんですよ。
あ、ね、
あの10ドルの恋とか分かるかどうか分かんないですけど、
10ドルの恋ね、
たくあんとかですね、大体、うん、なんかちょっとふざけた曲なんですけど、
うん、で、コピーライター、劇作家、
コピーライターという肩書きが多いですね、うんうん、あと嫌になったとかも沖さんだったと思いますね。
嫌になった、はい、もう全部名曲じゃないですか。
そうなんですよね、うん、
そうですよね、
はい、初期の名曲たくさん書かれてましたね。
あ、すごいすごい。
あ、今名古屋在住？
名古屋在住です。最近はね、なんか自分のバンドも結構やってて、うん、去年そのバンドで来たんですよ。でバンド結成もう40年だっつって、うん、でも最初の15年はほとんど何もしてないっていう、それ、25年の間違いじゃないのかなと思ったりするんですけどね、はい。まあ、そんな大きさ、
ふざけてんな。いやだからさ、はい、これに行くとさ、うん、え、ライブハウスの店主ってことなんですけど、違うんですよ。
違うんですか。
もうなんか決めようと思ったらそこからスルッて抜けていくのがね、うん、もうね、ゆりさんなんですよ。
本当ね、
そうですよね、ちょっと落ち着きがなくてですね、
本当落ち着きがないんですよ。
困ったもんですよね。
その人がね、最近ね、なんか始めたのがね、うん、皆さん町側のね、うんうん、水上店舗ってご存知ですか？
もちろんですよ。
水上店舗、
ゆりさんのお店があるとこですよね。
ね、
あ、そうなんですよ、はい、
あれね、うん、言われないとな、本当にあれが水上店舗ってね、誰も気づかないんですよね、
う
ん
う
ん、
実際ね、知らないっていう方多い
ですよ、
ね、
多いでしょ、
はいはい、う
ん、だからあれちゃんとね、あの指さしてこれだよって言わないと、うんうんうん、あのピンとこないんですよ。それも最初から最後まで歩いて、
うんうん、
これ知らない人何言ってんのかさっぱり分かんないと思う
ですね。あの、まあ、水上店舗って、ね、知らない方のためにざっくり説明しますと、
はい、
国際通りの睦橋交差点、
うん、
ありますね。
から、公設市場方向に向かって、アーケードがあるじゃないですか。
ありますね。
アーケードがずっと続いていく商店街が。その、アーケードに沿って建っている建物なんですよ。
うんうんうん、
で、大体幅が6メートルしかない。
6メートル。
でも長さが150メートルぐらいあるんですよ。
ああ、
っていう建物が4つもあるんですよ。
うん、あ、4つが。
4つ
ある
。で、最後は、農連市場の方、今、農連プラザですかね、うん、のあたりまで続いていて、
ね、
で、それがすべて水上店舗と呼ばれる建物
なるほど、うん。これなんで水上店舗って呼ばれてるんですか、
もともと実はですね、その水上店舗があった場所は、ガーブ川という川が流れていて、
はい。
うん、はいはい。
その川の上に作った建物だから水上店舗と呼ばれるようになったそうですね。埋めてはないんですよ。
埋めてない。
はい。うん、実はですね、この話するとすごい長くて、
長くなっちゃう。
1時間じゃ足りなくなりそうなんですけど。
足りなくなっちゃう。
だいたい1950年代ぐらいの話からスタートしますね。
まあ、はしょってさ。
まあ、ご存知の方も多くなってきたんで言ってしまうと、実は昨年、2023年の12月にですね、マーニンネーラン水上店舗ということで、うん、この FM 那覇ですごいたくさん、CM を流していただいてたんですけど、
お
ー、はい。水上店舗の60周年記念事業として、
はい、
2回のトークショーと、それから2回の街歩きと、うん、あとは、16日間の写真展をずっとさせていただいていて、まあ、当時というか水上店舗できる前、もうちょっと前のもあったかな、公設市場が、今の公設市場の1個前の公設市場の、
はい、
さらに一個前の公設市場ができる前ぐらいからの写真をこう、展示していてですね。まあ、公設市場すぐ横なので、公設市場の写真にはなんかちょっと水上店舗写ってるんですけど、そういう写真展をずっとさせていただいてましたですね。はい。
なるほど、なるほど。要するにあれだよね。
はい。
まあ、分かりながら聞いたんだけどさ。要するに、川の上に蓋をして、
はい、
その上に建物を建てたのが水上店舗なんですよ。
なんですよ。
だから水上店舗ってさ、はい、空から見ると、竜のようにこの、
あ、そう、
すごい。
ちょっと曲がってんだよね。
そうですね。
綺麗な曲線ね。
はい。こう川に沿ってこう建物が曲がってる感じですね。
うん、
はい、
うん。あれがね、美しいんですよね。
そうですね。うん、
で、3階建て、かな？4階とかもある。
最初は2階で4つ作ったんですけど、うんうん、第2街区と第4街区だけ3階部分を、増築してるんですよね。
ああ、そうなんだ。
で、高さがさ、まあ、ある程度こう、一定だから、うん、綺麗な感じでキューって言って、
ね。そうなんです、そうなんです。はい。
だから、
ちょうどアーケードと同じぐらいの高さなんですよね、2階建てだと。
うんうんうん、
はい。
ね、皆さん気づいてますでしょうかね。多分毎日見てると思うんですよね、走る人ね、うん。だけどこれが水上店舗だって指さしてね、言わないと分かんない、分かんない。
そうですね。
歩くと面白いんだよね。
本当に詳しく知ってる方は今かなり少ないと思っていて、もうちょっとちゃんと説明しようとすると、その1950年代に何度も何度も大雨のたんびに、そのガーブ川という川が氾濫したと。
なるほど。
で、戦後の闇市からこう、公設市場がだんだんできていく過程だったので、周りにはたくさん商売人の方が商売されていた。
なるほど。
それが川が氾濫すると、品物がもう全部台無しになる。で、那覇市民もみんな困るという、ということで、まあ、1960年代にこう 川幅を広げちゃってですね、深く掘っちゃって、まあ、治水工事をするんですけど、治水工事をした上で蓋をして暗渠にして、その上に建物を建てたと。で、同じく暗渠化されてるんですけれども、沖江通りの方はもう道路にしようと。
あ、はいはい、そうですね、
ということで、はい、作られてますね。
で、あの純駆動の裏の方で顔出しても
ね。そうですね、はい、あれ、皆さん、潮渡り橋って言って
分か
りますかね。あの、三重橋のさらに海側の方につながる川、ね、うん。あそこにガーブ川は接続してないんですよ。
本来は。
本来はというか、今現在。
今現在。
はい、なんか、沖江通りまっすぐ行くと、その潮、ね、ね、あの、まっすぐ繋がってそうなんですけど、ガーブ川は途中でピロッとこう。
横に曲がってるよね。
はい。うん、その純駆動の裏側にピョッと出ちゃってですね。なんか道なりに行くところまっすぐ繋がってるような感覚に錯覚しちゃうんですけど、はい、実際は繋がっていないということを先月僕知りましたですね。面白かったですよ、
うん、そうですね。
見に行ったんですけど、ね、
だから、あの、ガブ川は、顔を出すのは、今どの辺かね、あの、農連市場のところから、
そうですね。今、農連プラザの横から蓋がなくて見える場所がありますけども、うん、あそこから蓋をされていて、最後出てくるのは、あの、純駆動の、なんていうんですかね、緑駐車場の向かい側というか、あの辺にピロッと出てくる。
だからあそこまで、まあ、言えばボートできるわけだよね。
まあ、そうです、そうです。
ね。
はい。遡って行っちゃえば。
もちろん行った。
ああ、僕は行ったことないですけどね。あの、いつだったかな、1990年ぐらいかな、に、あの方が、寺田玲子さん。
存じ上げないんですけど。
寺田玲子さん、ディレクターさんなんですかね。はい。アナウンサーさんもされてるんですね。の方が、川は訴えるっていう本に、その水上店舗の下のガーブ川を、遡上する、まあ、ボートで遡上していったんですけど、時の手記を書いてるんですけど、まあ、これはね、お食事中には読めない話になってます。
ね、
は
い、いますからね、いろいろね、
いるんですよ、
ね、
なんか白いやつがいるらしいですよ。
白いやつ、
はい、
白いやつ、
白いあいつがいるらしいですね。通常は白くないけど白いやつがいるっていうことを書かれてました。
通常はあの茶色いやつ、
そうですね、僕すごい苦手なんでこの話変えましょう。あまあでもすごい、あの、興味は尽きない
一体ですね、
はい、
そうなんですよ、
ね。でも、通常のね、綺麗な、その、まあ、内地のというか、道路があって、区画整理されててっていうエリアとはもう全然違う、ね、趣で、面白いですね。
人の欲望とね、あの、あれがもう、入り混じって、こう、
エネルギーがすごいんですよ。こう、
こんなにくっしり作ったやつですよ、あれ。
あれ、ね、結構ね、調べてると、本当面白い話だらけなんですけど、例えば、1954年に、国際通りが道幅を広げる拡幅工事をするんですよ。
はい、はい、
その時に、こう、潰れ地っていうんですけど、こう、拡幅工事のために土地がなくなっちゃった人。うん、で、あの辺で商売まだ続けたいよっていう人が、那覇市に対して、こう、土地なくなったから、あ、まあ、保証金もらうんですけど、ガーブ川の上に店舗を建てていいかっていう伺いを出すんですよ。
はい。
出してるっていう新聞記事を僕発見してたんですけど。
さすがですね。
で、那覇市も回答でね、すごいんですよ。出してはいけない。とは言えないっていう。いや、普通今の法律だったら川の上に建物は建てられない。でも、ガーブ川のあの、むつみ橋から、あの、代々木の交差点ぐらいまでかな。代々木の交差点というか、あの、農林市場ですと。あそこは、あの、公有水面じゃないんですよ。というのは、あの一帯が、ま、戦前は、もうあの、ジャカジャカのタブクワだったんですよ。ま、田んぼだったんですよ。田んぼっていうか、あの、要は川の形がはっきり分かってなかった
ところ、ね、
はい、湿地帯、その湿地帯を戦後埋めていって川にこうしていったと、そうすると公共事業じゃなくて民間がこう埋めていってるので、
はい、
完治の作業とかがされてなくて、普通ね、二級河川は、都道府県が管理するのかな、で一級河川は国が管理するんですけど、はいはい、その通常は公有水面っていって、ここは県の 川ですよというのが言えるんですけど、その当時、まあ、沖縄県ではなくて琉球政府だったんですけどね、琉球政府に那覇市も問い合わせたら、琉球政府側が、いや、あそこは河川ではあるけれども、こういう水面じゃないから止められないって言うんですよ。で、河川法も適用できないって言うんですよ。で、民間の土地っていう、底地はあるから、うん、そこに建物を建てるのを那覇市は止められないっていう、う
ん。それではさっきのファジーな環境が出たわけね。は
い、そうなんですよね。でもね、各国で土地なくなっちゃったからこっち建てていいか。一応聞く方も偉いと思ったんですけど、建てていけないとは言えないっていう。うん、でわそこからだーっと水の上にこう、川の上に建物ができるん
ですよ。でもそもそも、うん、そういう湿地帯じゃない、
はい、
なんで湿地帯にわざわざ市場作るんですかっていう
の、もうこれがそれはね、
これね、もっといいとこ作ればいいじゃんっていうのはないんですか。
もうなんか戦前の話からしなきゃいけないんですけど、戦前はですね、皆さん知ってました、うち屋号が浮島ブルーイングって言うんですけど、はい、戦前の那覇のことをみんな浮島って呼んでたんですよね。
ああそうですよね。そうそうそう。
というのはこの那覇の町がこうかなり埋め立てられてるんですけど現在、うんうん、以前はこう那覇港にこう波の上宮とか松山公園のあたりがぽっかり浮かぶ島だったんですね、うん、今の西町とか東町のあるあたり、うんうん、あの辺がぽっかり浮かんでて、あれを浮島で、あれが唯一の那覇だったんです、うんうん、つまり雲地川からこっち側は、うん、那覇じゃなかった。
那覇じゃない、
はい、あその当時は回しと呼ばれてました、
はい、
回し
で、ね、雲地川ももともとあんな細い川じゃなくてもっと広い川でしたし、泊まりのあたりも、塩田があるぐらい、まあ、要は干潟上で、潮の満ち引きで、陸がなくなると、
海になったりとか、
いう場所だったんですね。で、その当時、こちら側、那覇ではなかったので、こちら側って言っちゃいけないですね。雲地川から国際通りより、
回しね。
うん、は全部回しで。で、那覇は、浮島の方だと。西町、東町の方だと。いうところがあったんですけども、戦争のおかげで、1944年に十字空襲があって、那覇市はもうほぼ焼け野原になると。で、みんな疎開しちゃうわけですよ。北部だったりとか、県外だったりとかに行っちゃうんですけども、そして戦争が終わって、1945年、に
栄えるぞと、
はい、帰ろうと思ったら米軍が那覇市の全域を接収してしまっていると。
ああ、そうか。
で、1.6 キロ以内は、人が住んじゃいけないっていうお触れを出すんですね。
ああ、入れないわけね。
そうなんですよ。で、資材置き場とかでね、牧師のあたりも使われてたんですけど、使われてたらしいんですけど、見てきたようなことを言って申し訳ない。
それでいいんですよ。
で、それで、その後、ただし、那覇市も、復興しなきゃいけないっていうことで、1945年の11月に最初に解放されたのが、坪屋村と。今の八千通りがある坪屋のあたりですね。
これ聞いたことある。
で、そこでこう生活を立て直すにはまずお茶碗からだって投稿がこう入っていて、う
ん
う
ん、それも珍しいけどね。
その普通家からでしょうか、いろいろ思うんですけど、まあ、そのすぐ後に先遣隊として建築のチームも入っていくんですけど、うん、でそれから半年ぐらい経った1946年の5月に牧師が解放されるんですよ。うん、
ああなるほどね。
でその当時の牧師は、まあ、さっきから言ってるそのジャカジャカのタブック穴なわけですよ。使い道がない場所だから返してやるぜって多分米軍も思ったはずなんですけど、そこが返還されて、で、行くとこない人たちがそこにわーっと押し寄せてくる。その後1947年の11月か12月ぐらいに海南あたりで闇市が発生する。で、闇市はまずいからってことで48年の1月だったかなぐらいに、今の牧師の第一牧師公設市場の場所を、当時の那覇市が、区切って、ここでみんな商売しなさいと。海南のあんなね、闇市で衛生状況も悪いようなところでやってたらいかんと。
なるほど。
あとはこう、闇市っぽくですね、横流し品とか、なんていうんですかね、密輸品とかがいっぱい入ってきてて、そのことやってちゃいかんということで、今の牧師の場所に商人たちがわーっと集められる。で、最初は50人ぐらいだったっていうんですけど、数ヶ月のうちに数百人に増えていって、で、公設市場の敷地内で全然収まらなくなっちゃって、で、どんどんどんどん土地が必要だっていうことで、周りを、商売人たちが、埋め立てていくんですね。
要するに、もう湿地帯を、はい、俺たちの商売のところを作ろうって埋め立てちゃった
んですね。そうなんですよ。で、その当時、那覇市は何のお金もなかった。っていうか、47年ぐらいまで貨幣経済なかったんです。米軍にやられて、配給品だけでこう全部暮らしてたんですけど、で、貨幣経済が戻ってきた瞬間に市場はまた大爆発。的にこう増えていく。
なるほど。
で、こう土地がなくって、さっき言った公設市、国際通りの拡幅の話以前からやっぱちょっとはみ出したりとか、いうことがあったりっ っていうのをたくさんやってきたという流れですね。
熱いものを感じます
ね。もうエネルギッシュですよ。
熱くてですね、はい、沼が蒸発しちゃったみたいな感じ
ですね。はい。まあそんな困難なので、うん、少しだけ説明してしまうと、水上店舗は誰が作ったかっていうと、
はい、
下の川のこう護岸工事というかは、琉球政府当時のがやっているんですけど、うん、上の建物は完全に民間の商売人たちが建ててるんですよ。
へー。
よくあれね、那覇市が作ったんでしょうって言われることとかも多いんですけど、あ、出し合ってますね。
あ、そう。
はい。まあ、ただ、その、河川の改修工事をするときに、その上でこう商売していた人に対して、那覇市が、立ち退き料を払うんです。で、その立ち退き料をベースにして、あと、お金銀からの借り入れをして建てたというふうに僕は聞いてます。
この難しい地権者がいっぱいの絡みっていうのはその辺もあるわけですね。
またね、ちょっと面白い。ここから先聞く時間あんのかな。
ちょっと曲
挟む、ね、曲挟む、ね、
はい、はい、今日ターボは、山下久美子持ってきました、はい、作詞がね松本隆、作曲が細野晴臣で、うん、で編曲を高橋幸宏がやっていて、で、1980年の前半の曲なんだけど、2000年にもう一回取り直している2000年バージョンというので持ってきたので、うん、もうドラムが高橋幸宏だし、テクノがめっちゃ入ってるからぜひ聴いてください、
はい、
山下久美子で赤道小町ドキ。お、日本で初めて胸キュンという言葉を用いた山下久美子の赤道小町ドキでした。
はい。なんかね、なんだっけ、学祭の女王とかね。
あ、そうそう、総立ちの久美子とか。
総立ちの久美子。
初めて学祭かなんかで客がみんな立ったっつう。立つ文化があんまりなかった。
あ、日本にはね、うん、そうですね。
そんな感じです。
いいですね、はい、やっぱり山下久美子。今も活動してるね。
今活動してる、全然いいお姉ちゃんだったり、うんうん、おばちゃんだけど、
うんうんうん、僕らからしてみたらちょっとお姉ちゃんでしたよね。
はい、お姉ちゃんです、
ね、同年代って感じじゃないですね。うん、うんうん、バックは今のバイエモーでしょ。
バイエモー、そうそう、
確かに、ね、そう言われてみると、
そう言われてみるとでしょ、う
ん、このドラム高橋幸宏だし、
まあ、
あのベースもポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッ
ポ
ッポッポッポッポッポッポッ
ポッポ
ッポッ
ポッポッ
ポッポッ
ポッポッポッ
ポッポッポッポッポッポッポッポッポッ
ポッポッポッ
ポッポッポッポッポッポッポッ56年ぐらいに、瀬長亀次郎さんが出てくるんですよ。
あ、
瀬長亀次郎さんが、すごい、もう、人気爆発時代ですよ。
あ、そうですね。なるほど。
で、こう、瀬長さんが那覇市の市長にピャッとなった時に、米軍が、まあ、ユースカーが、預金を凍結したりとか、補助金も出さないよっていう、もう、反瀬長的な動きをするんですね。で、その瀬長さんがトップになっちゃったせいで、うん、ガブ川のその治水工事とかもできなくなっちゃうんですけど。うん、
ああ、なるほど。うん、まあ、金がね、来なかった。
まあ、金が来なくなって。うん、で、その次の、金石佐一さんっていう市長さんになって動き始めるんですけど、うん、金石さんがなんかいろいろこう頑張ってやって、実はね、金石さんがね、あれなんですよ、ガブ川商店街組合の顧問になってるんですよ。
うん、あ、そう。
一時代の市長が商店街の顧問に入るって、もう今じゃ考えられないですけどね。で、その顧問になって、その設立総会で言ったのが、ガーブ川の七不思議。
七不思議
七不思議あるんですよ、これ。これね、ちょっとネットで探してもらうとすぐ出てくるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、例えば、こう、ガーブ川は、川なのに地主がいるとかですね。うん、まあ、さっき言ったその公有水面じゃなくて私有水面だから地主がいるっていう話なんですけど、そういう不思議なことを言ったりとか、まあそういった地主さんがみんな市民がこう氾濫して困ってるのにこれまで何もしてこなかったじゃないかみたいなちょっと皮肉を言ったりとかするんですけど、ね、で、その金石佐一さんと一緒に頑張っていたのが山城善光さん。山城さんも立法院議員として活躍もされているんですけども、山城さんが入居していたのが水上店舗の第一街区なんですよ。
入居していた、
はい、
住んでいたってことですか。
ですね、山城さんは後々、むつみ園という居酒屋を第一街区の3階に作るんですけど、実はその第一街区が建物になる前にガーブ川の上に船を 浮かべて、そこでモアイをやってたらしいんですよ。そこに僕の、あの、知り合い、まあ、野原さんとかもみんな知ってるんですけど、某野原さんっていう女性が子供の頃に、お父さんのモアイ金を、あの、届けに行ったっていう話をこの間してたんですけど、そんなことあった、すごいですねっていう話を聞いてたんですけど。
つくづく、ね、水上の人なんだね。
そうなんですね。で、まあ、その後、1963年ぐらいに、あの、建物が建った後も、その山城善光さんは、その、むつみ、橋のすぐ近くで建物2階建てなんですけど、うん、なぜか3階にむつみ園っていう居酒屋を作るんですよ、う
んうん、それ今も残ってない？
ですね、むつみ園はなくなってしまいました。今鳩間島っていう、あの、
あっちの方か、
はい、あれただ2階なんですよね、うん、
あ、なるほど。
そもそもね、2階建てなのに3階に作るってどういうことやねんと思ったんですけど、先日あの写真展用に、あの、那覇市の空撮、まあ、ヘリか飛行機かから撮った1972年のその写真を見たら、水上店舗の第一街区の一番端っこに、なんかこう、テント小屋みたいなのが見えるんですよ。
はいはいはい。
多分あれね、3階に勝手に作ったんじゃないかなっていう増設してて。
勝手にっていう
のはい。で、あの、ね、詳しい方は知ってますけど、木の川っていう食堂もあって、はい、木の川はね、僕も行ったことがあったんですけど、その2つがあそこの3階にあったっていう、ちょっと今は懐かしいんですけどね。はい、
あれ、歩道橋と繋がってたよね。
あ、そうですね。
あ、そうそうそう。
歩道橋から、はい、ね、あの、入れたよね。
そうなんですよ。あの、スタバの交差点に歩道橋が昔あって。
あ、そうそうそう、はい、そうそうそう。今ないか。うん、あそこから、ね、あの、水上店舗入れたよね、
うん、そうなんですよ。
懐かしい。
で、山城善光さんは、あとは、あの、桜坂ですね。うん、桜坂に桜の木を持ってきて、大君から桜の木を持ってきたのが山城善光さんですよ。僕は先にそっちでお名前だけ知ってたんですけどね、うんうん、水上店舗のことを調べ始めたら、あ、また出てきたと思って、同じ人がっていう。もう、なかなか。で、その山城さんと亀次郎さんも、うん、同じ社大党としてやっぱ活躍されてるんですよね、うん、あ、社会大衆党ですね、
社会大衆党、
ね、で亀次郎さんの時のこの、うん、血脈というか、うん、がその金久一さんもそうだったりとか、うん、がみんなあの辺の、うん、那覇の中心エリアのいろんな事業にすごい関わっていて、うんうん、でもう一人はあの黒潮武秀さんっていう人も出てくるんですけど、うん、この方もまあそっち系の大物として出てきて、その黒潮さんは第二街区の大家主というか、地主じゃないんですけどね、家主の方なんですけど、うん、というこうつながりが見えてきて、まあ、桜坂を繁華街にした男、うん、それから水上店舗を作った男、うん、なんか那覇市をこの引っ張った瀬長亀次郎っていう大師匠とかですね、当時の政局の中の右往左往があって、でさらに水上店舗が完成するのが63年から4年にかけてなんですけど、その時は実は瀬長亀次郎さんから金久一さんになって、金久一さんから西目淳二さんに変わってくるんですけど、西目淳二さんになってからやっと工事がスタートして完成していくんですよ。だから金久一さんは一切こうなんていうんですかね、実績がこう認められないというか、でもその工事のためのいろんな調整事とかね、すごいやってて、めちゃくちゃ頑張ってた、いい市長だなって今僕は思ってるんですけど、で晩年は内地なんか保険の外交員だったかななんかをしてたこともあるという話が見えてくるんですけど、
いやいいじゃないですか、ここにアーカイブしてもらった
ら、この流れが見えてくると、ああ激動のな復興史みたいな感じ今感じて
る、ね、そういうとさ、俺の好きな人脈図、
はい、
また書きたくなるよね、うん、
なんかチューバー列伝で、うん、沖縄チューバー列伝でも全然いけるし、うん、
はい、うん、ですね、
う
ん、
ね、
はい、で、まあ、僕もあのガーブ川中央商店街組合の組合長をさせていただいてるんですけど、はいはい、僕の一つ前の組合長さんが大城誠人さんと言いまして、うん、はい、誠人さんもその、黒潮武秀さんの、うん、下でそう、あの建設中もずっと見てきて、いろいろご存知の方っていうことで、僕はすごいあのラッキーな立場に今いるんですけどね、はい、いろいろ教えていただいてます。
面白いよね、
はい、面白いね、これ公開収録できるね、関係者みたいな、
本当はねこの後もあるんですよ。
あれジオラマみたい
な、ここでねって指差しながら、こ
う、あとさ橋の名前があるじゃない、
はい、ありますね、
今も残ってるけどさ、
はい、
まあ、むつみ橋っていうのがあるけど、
ありますね、
はい、川があったから橋があるはずなんですよ、
はい、
その橋千歳橋、
はい、
で千歳ビルがあるところ、
うん、はい、そうですね、
あそこも実は橋だったんだよね、
そうですね、
いろんな橋があって境橋とかね、いろいろあるので、それを一つずつピックアップしていくのも面白い、
ね、そうですね、さすがよくご存知ですね、もともと元々むつみ橋はむつみ橋と呼ばれてなくて、
うん、はい、
ガーブー橋と呼ばれてたんですね、
ガーブー橋、
はい、ガーブー橋
で、あの公募であのむつみ橋という名前になっていくんですけど、うん、
あ、公募で、
はい、まあ、でその次の今おっしゃってた境橋っていうのが第一街区と第二街区の間にある橋 うん、
ああ、そこそこ。
で、千歳橋っていうのが浮島通りのとこですね、うん、というふうに分かれていて、さらにそれよりもっと小さい橋で大黒橋とかですね、まだいくつもいくつもあるんですけど、第二大黒橋とか出てくるんですけど、これもうね、地理歴史ファンしか興味ない話を延々喋ってますけど、
素晴らしい。
とりあえず曲もう一回だけ挟ませてください。はい、マーボーお願いします。
は
い、
私はですね、うん、左トンペイの、ヘイユーブルース持ってきました。どうぞ。はい。左トンペンのヘイユーブルースです、はい、このグルーヴをみんな理解できる、できるか、
すごいね、
受け止められるか君はみたいな、
かっこよかったですね、
かっこよかった、うん、
ということで、
おいおい、
龍さんもう、はい、終わっちゃいそうなんです、
ね、あ、そうなんですか、まだあと2時間ぐらい続くんじゃないですか、まださっきの話の続きがいっぱいあるんですけど、
ね、考える考える、本当に最近このパターンなんで終わらない
終わらない
終わらない
番組っていうね、
まあまあそれも余韻を残していい感じでね、うん、
ここでちょっと話しときたいことみたいなのがあったら、
うん、話しときたいことですか、
今後、うん、今後だから水上店舗残していこうと思ってるんでしょ、
そうですね、うんうん、その実際今現在その水上店舗あの建物を登録文化財っていう制度があってですね、うん
はいはい、
つい先月かな先々月かなぐらいに沖縄ホテルがその登録文化財に登録されたんですけど、
あそう、
はい、
沖縄ホテル、
はい、大道というか、はい、あの辺の、はい、あれも素晴らしい建築物なんですけど、うん、で水上店舗はこの那覇の中心エリアの都市形成に非常に影響を与えた店舗であるという部分でちょっと評価させていただいて、まああの政治を空転させたりとか、川が氾濫して人いろんな市民が迷惑を被ったっていう話もあるんですけども、それを解決しようとして動き回った、那覇市の皆さん、それから琉球政府の皆さん、それから民間の商業、商店主の皆さん、それからユースカーも含めてですね、実はユースカーが、すごいお金出してくれてるんですよ。
あ、なるほど。
で、琉球政府も那覇市もお金出して、建物は実際その商店主さんたちが組合を作って、建てている、しかも当時は戦後すぐの頃なので木造の密集市街地だったんですけど、そこに川に沿った形で不燃エリア、まあ、防火帯を
防火帯になる
作ったことにもなって、衛生面で改善して、防災面でも貢献して、土地問題もなんとなく解決して、で商業もそのあの活発にできるという、いいことづくめだったんじゃないかと、
なるほど、
いうあの視点で、
は
い、で今で言うと分かりやすいんですけど、公民連携事業なんですね。
あ、公民連携ね、
完全に4社全部やってるんですよ。
共同だよこれ、
すごいじゃないかと。いう視点を加えてですね、ぜひ、長く使っていきたいなと思って、うんうん、ま、僕は、今年で、あ、去年か、去年で、築60年と言われているので、あと40年使って、築100年にして、うん、そしたらもう、ワールドヘリテージ、世界遺産に登録していこうというふうに思っておりますので、うん、ぜひ皆さん、ご支援のほどよろしくお願いします。
本当に。素晴らしい。
ま、新年度以降もですね、またちょっといろいろ企画を考えてるとこではあるんですけど、少し、今年、今年度やった写真展とか歴史の整理とかを、まあ、見やすい形にして、まあ、書籍なりホームページなりでアーカイブしながら、次新しい視点を加えていくっていうようなことを今考えてますね。
あ
とぜひ誰かですね、絵本作家さんいないですかね。絵本にしたいなと思って、その当時の人たちのその生活のための頑張りと政治的な苦しみと、あとユースカーがいた時のその環境というかですね、をぜひ小さい子にも伝えて、この街はこういうふうにできたんだっていうのを知っていただけると嬉しいなと思ってますね。
俺今ちょっと考えちゃった。ね。丸月丸日は、水上店舗の日でね、あるいは第一街区と第二街区って今ほら橋でさ分かれてるけど、それが歩いて渡れる、幻の道ができるっていう、でずっと第四区まで歩けるっていう、
いいですね、
それを歩いたことがある人
は
幸せになる。ちょっと好きだね。
いやいいと思うよ。
恋愛成就とかにしましょう、じゃあ。
恋愛成就。
俺はあれやってほしいんです
よ。
去年雨降っちゃったから、寒月会をまた。
あ、寒月会またやりたいですね。はい。結構ね、登ると見晴らし良かったです
ね。ね。ね。本当味わい尽くしたいですよね。
そうですね。
本当に、いつも一回分上、 ね、場面しか見てないので、うんうんうん、
そうなんですよ、うん、アーケードの上にもねちょっとあって、屋上に登ると本当に細長い建物なんだなっていうのが見て取れると。
そうですよね、うん、
だからまずは浮島ブリュワーでビール片手にね、うんうん、そうそう、いろいろと街をくるくる回りながら 見たらいいんじゃないですかね、
う
ん、
今日聞いた方はぜひ本当に浮島ブルーイング行って、うん、
ブルーイング、はい、
あの本当に水上でやっぱり思いを馳せてほしいと思います。
はい、はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね2回目ですよ、ゆりさんはね、どうも。熱いこのね、あの水上で、うん、の思いをですね、うん、まあ、あの半分ぐらい
もう呼んでいただけたら3回でも4回でも別のネタ用意してきますよ。
お願いしますよ。
まあまあまあ抑えて抑えて、ということで、はい、2024年もですね、はい、頑張っていきましょうね、
頑張っていきましょう、
はい、ということで次回の放送は2月14日
バレンタイン、
バレンタインです、うん、ね、
素敵、
あ、まあ、どうなってんだねバレンタインもね。まあいいや。第2水曜日ですね、FM な、
はい、
70.0MHz でまた会いましょう、
会いましょう、
来年も頑張る、ね、頑張っていきましょうね。
頑張りましょうね。
あ、今年だ。
今年です。
総理、はい、ということで。はい。じゃあよろしいですか。
はい。
マボー。
ダボーロ。
まちづくりハッピーレディオ。でした。水上店舗行こう。
はい。クラフトビール飲みに行こう。うん、
イエス。